ちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日はトラブルの中で相手の立場に立って考えるという内容です。それではお聞きください。トラブルの中で相手の立場に立って考える文、日本のファールンゴン学習者。私は2010年7月に修練を始めた学習者で、今年43歳です。修練を始める前の私は、周りからは幸せそうに見えていたようですが、長年誰にも相談できない悩みを抱え、何のために自分がここに存在しているのかがわからず、毎日を虚しく過ごしていました。生きていくのも辛く感じていた2010年の6月に、偶然見た東広島市の広報でファールンゴンの無料講座があることを知り、引きつけられるように申し込みをしました。初回の講座に参加した時、連行の指導に来ていた地区の協調人を見て、以前にもどこかで会ったような懐かしさを感じて、それからは毎日連行に行きました。それから学法していく中で、人生のすべてのことには因縁関係があり、私が長年悩んでいたことは、自分自身の剛力と様々な執着心がもたらしたことで、今まで相手が悪いと思っていたことも、全部自分に原因があると分かりました。何でも人のせいにしていたことが恥ずかしくなり、問題が起きた時に、まず相手のことを考えるようになると、家庭の中も落ち着き、家族にも次第に笑顔が増えていきました。また、友人と話す時も、それぞれが迷いの中で苦しんでいるように感じ、すべての人に救われてほしいと願うようになりました。ちょうどその頃、宣言の活動に参加できることになり、私の頭の中は宣言のことでいっぱいになりました。その時の一つの出来事について、ここでお話しします。私の仕事は、デイケアの手芸講師です。来られているのは80代の方が多いのですが、そこに50代の新しい利用者さんが入られました。この女性は若い頃から重い病気にかかり、後遺症のせいでできる手芸が限られていたので、私はその女性のために他の人より少し簡単にした見本を作って仕事に行きました。きっと喜んでくれるだろうと思っていたのですが、その女性はだんだん機嫌が悪くなり、なぜ自分のだけ人と違うのかと聞いてきました。他の方のは難しいので、こちらを作りましょうと優しく言っても、しばらくするとまた人のと違うと言い始め、最後には大きな声で私の悪口を言い始めました。まるで同意を求めるように職員さんにまで私の悪口を言いながら、鋭い目で睨んでくるその女性を見て、私はどうしたらいいかわからなくなりました。フロア中に知れ渡るほどの大騒ぎになったので、仕事が終わった後に、私はフロアの責任者と職員さんに謝りに行きました。責任者は、女性の病状と対処法を優しく教えてくれ、私の接し方に問題があったと指摘をしてきました。その頃の私は、親友の活動で毎日とても忙しく、家事も子供たちの送迎も仕事の準備も全部一人でしていました。この女性のためだけに睡眠時間を削ってわざわざ新しい見本を作っていったのに、なぜこんなことを言われるのだろうと思うと悲しくなりました。それから女性が怒り始めた時の自分の行動を思い出してみました。心を落ち着かせてからしばらく考えてみると、自分の身勝手さが次々と見えてきました。私は良かれと思って女性のために作ったものを否定されて、ただ腹が立っていただけではなかったでしょうか。優しく言ったつもりの言葉の中に、あなたにはみんなと同じものは作れないという見下した考えがなかったでしょうか。相手の立場に立って行動すると言いながら、女性の病状を本当に理解していたのでしょうか。もしかすると、私は前世でこの女性にひどいことをしたのかもしれません。その償いで今回の騒ぎが起きたのなら、私の罪のせいで女性の徳を失わせてしまったのではないでしょうか。親友の活動ができることに歓喜心が生じ、 衆生を見下していたのだとすれば、私はそれでもまだ修練者なのでしょうか。ここまで考えると、自分の愚かさが恥ずかしく、情けなく、早く女性に謝りたくて仕方なくなりました。その日のうちに、もう一度お詫びが言いたいと、デイケアに電話をすると、フロアの責任者が、私の気持ちを女性に伝えてくれ、女性は、そんなに謝られたら、手芸に来にくくなるから、もういいですよ、と言ってくれました。次の週、私は心からのお詫びを伝えました。そして、他の人と同じものを私と一緒に作りましょうと言うと、女性は少女のように喜んで楽しそうに手芸を始めました。シフは2006年の米国首都放映での説法の中で、トラブルの中で家に向けて探すことができれば自分自身の足りないところに気づくことができます。トラブルが明るみに出なければ、トラブルが現れなければ、あなたは自分の執着に気づくことができず、見つけることができません、とおっしゃいました。今年の戦友の活動では、戦友を最優先に考えながら、家庭や職場でも相手の立場に立った行動をとるように心がけていると、普段は忙しい主人や子供たちも嫌な顔もせず、家事を率先して手伝ってくれ、職場でも和やかな状態が続き、睡眠時間は少なかったのですが、疲れを感じることもなく、公演の日まで頑張ることができました。まだまだ不足が多く、様々な執着心も取り除けていませんが、三つのことをもっと自分に厳しくするようにして、一日も早く基準に沿ったダーファー弟子になれるよう、これからもさらに精進していきます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minfi.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。